Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年9月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
墨田隆平のハマグリ御門の編、
ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、
弁護士の大谷俊彦です。
というわけで、カミソリ負け弁護士軍団から大江地方、大谷長谷川が登場でございます。
はい。はい。ありがとうございます。
はいはい。
ありがとうございます。
ね、頑張っていかなあかんなというね。うん。
はい。
ほんまに。
そうですよ。
カミソリ負け弁護士軍団、みんな応援してくださってるんで。
そうなんですか？
ほんまですか？
ほんまですよ。あんまり届いてこない。
届いてこない。そういう情報入ってこない。裁判所で声かけられたりしない。
いえ、全然。
ないですか？
残念ながら。
メールいただいておあ、メールじゃないよ。おはがきですよ、おはがき。
はい。はい。
ラジオネーム、煙さん、女性の方、いただいておりますよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、この達筆で、おはがきいただく方は、女性の方が多いんですが、達筆でね、丁寧な文字で。
しかも、はがきがちょっとね、風合いが。
そうです、そうです。
厚手のね。
厚手のね、ちょっと。つるんとしたやつじゃなくてね。こういう材質なんて言うんですか？
なんて言うんですか？これね。
和紙か
な。和紙までいかない。和紙まではいかない。でもちょっとザラザラっとしたね。
文具屋さんで、ちゃんと選んで、ね、買っていただいて。
そうそうそうそう。だってね。
はい。
KBS 京都ラジオ、墨田隆平さんのハマグリ御門の編、音中っていうね。もうね、タイトル名勝手に変えてますからね。
ちょっとやっぱ呼び捨ては、まあ、そう思いはったよな。
ただでも、これタイトルやから。
タイトルやからね。
タイトルこれ改変されるとね。
どっちがいいのかっていうところで。
まあでもね、そういうお気遣いいただいてありがたいんですけれども。ケムリさん、俳優で弁護士の墨田隆平先生、こんにちは。カミソリ負け弁護士軍団、大好きです。落ち着きます。ハートマーク。確かにハートマーク書いてるでしょ。アモーレまったりーのに元気がないとか、知らない話が多いとか、であそこにこう矢印で書いてます。説明してからとか、プロレスの話が多いとか、エトセトラ。注文クレームが今後あったとしても、ずっと前のようにいてほしいです。私の心が狭いのでしょうか？いえ、そんなことないです。なかなかメールできていませんが、すみません。毎週楽しく聞いています。っていうね。
はい。
肝よりもかっこいいです。という。
うん、
はい。いただいてるんですけど。はい。ケモリさん心配いただいてるようですけど。
はい。
はい。アモレ・マッタリーノのね、注文は、実はそんな気にしてへん、ね。実は気にしてね。
僕らもちょっと辛いですよね。その、年に2回のサイキックミーティングの回と、比べられて元気がないって言われたら、それはまあね、元気もないですわ。
そりゃそうやわっていうね。
でもね、ちょっとね、気にしてる体で喋ってますけど、こんなこと言うの恥ずかしいんやけど、さほどというか、実は全く気にしてないんです。もうでもね、気にならなくなりましたよね。
うん、
他者の評価、45になりますと。
あ、そうかな、まあ。
そうですか、僕はまだまだ気になりますけどね。
なってますか。
はい。
なってますか。
はい、
ま
あ。
仕事上はね、やっぱりこう、なんていうか、多少は顔色をこう気にする仕事じゃないですか。
あ、その、依頼者のね、依頼者は気にしますよ。依頼者気にしますけど、ラジオで何言うた、あれ言うた、あれ言え、これ言え言われたところでね、ほっとけよと。ほっとけよとしか、もう思わないんでしょ。
まあね、そうですよね。その、やっぱ冠ラジオですからね、それはほっとけよってなりますわね。
そうやね。
墨田隆平さんの、ハマグリ御門の部屋から。
名前を冠してるわけだね。
ただね、その、人に何を言われようと、何とも思わないんですけど、自分自身での反省はありますよ。自分自身で、この前ね、先週、長谷川くんが来てくれてたんだけれども、ちょうど放送日に大阪で仕事があって、で、帰りがちょうど放送時間で、まあ聞いてたんですよ、ライブで。ちょっとね、自分では反省します。テンポ悪いな、とかね。
そうですか。
やっぱりね、このコロナ禍で、飲みに行かないじゃないですか。やっぱ飲みに行くの大事やわ。飲みに行ってると、いろいろで、お二人を楽しますよ、とか。
そんな思ってる。
そう。あるある、それは。
そう、飲みの場で
飲みの場、別に、必ずしも二人の時じゃないですけど、お二人じゃない時でもね。うんうん。 そこで、なんかそういうことを日頃から週何回かやってることっていうのは実は大切で、うん、あうわ、めちゃめちゃ喋んの下手なってんな、みたいな、自分ではね。
肩慣らしができてない。
肩慣らしができてなくて、うん、でね、僕らこの職業柄ですかね、うんうんうん、どうしても依頼者、相談者に説明するときに丁寧に喋るじゃないですか。
はいはいはい、
で、何回も大事なこと言ったりするから。
そうですね、うん、それはな、う
ん。ここを、聞き漏らされたら困る。後で説明聞いてんかったら困るっていう部分を重ねて言う部分があるんですよね。だからそうなってると、こういうラジオでの喋りに影響が出てて、
うん、
その、くどいね。振りの部分で何回も言ってたりとか、これは聞きにくいなーっていうね。
ああ、そうなんかな、
うん。そういう反省はあります、
ほんまに。でもなんか逆に難しい言葉使っちゃってたりとか、あったじゃないですか。前回も確か。
前回、
うんうんうん、
あ、佐山さんにね、
ええ、
詐欺の話を、
そうそうそう、
うん、カツ丼の大盛りの大食いの、
はいはい、
うん、
そこでね、
うん、大食いに挑戦して、
ね、
そう、はいはいはい、ところでちょっとね、なんだろう、長谷川くんが処分行為みたいな話をしてて。
っていうのもあったし、うん、あと、どういう犯罪かっていうところで、どういう構成要件かっていうね。
あ、構成要件っていう言葉、うん、構成要件って条文のことですわ、うん、まあ平たく言うと。
どの犯罪っていうことですよね、
うん。うん、構成要件、条文で、例えば刑法246条、詐欺罪やったら、人を欺いて財物を交付させたら、まあ詐欺罪ってなってるから、そこ、その部分ですよね。
その要素みたいな。
要素。それを構成要件って言うんですけど、それを当たり前のように。
言うてたからね。
あ、そうか、丁寧に言うてんねや。丁寧に言うてるところもあれば、当たり前のように言うてる部分もあって、で、それってやっぱりね、日頃のトレーニングが、できないことになってんのが、あんのかなとか思ったり。
うん、
あと、やっぱりね、文章もそうなんですよ。職業病と言いますか。うん、
はい。
我々、裁判所に出す文章とか、
うん、
どうしても、分かりやすいように、誰が誰に対して何を言うてるみたいなことを、はい、このビジュアル的に分かりやすくするために、
はい、
句読点を用意入れるんですよ。
はい。
原告は被告に対して何々をどのようにみたいなね。それを例えば私が他の書評を書くときとか。で、今朝までその花房観音さんの、文庫本のね、解説を書いてたんですけど、そういうときにも、そのね、やたらと、その、なんだろう。
点が多い。
点が多いね。で、この接続詞のところで点打たないですか？僕習慣として売っちゃうんですよ。その、
ね、
読んでる人が方向性分かるように。うん、
はいはい、
うん。確かに、点、うん、で、
はい、
書いて、うん、しかしみたいなんで、それで予測可能性を担保するために、はいはい、なんかそういう文章書きがちなんですけど、ね、普通の文章で、
はい、
確かにしかしとかでいちいち点打ってると、
うん、
読みにくいし、美しくない部分があるんですよ、どうしても。
流れていかない、
ね。流れていかない。
うん、
でもなんかどうしても、うん、その仕事で出す書面ってそうじゃないですか。
そうね、
うん。
で、しかも接続詞がないとなんか不安になるというか、ね。
うん、だからその、
ね、座りが悪いように感じる。
接続詞慣れしてるから、
うん、そうそうそう。
接続詞めっちゃもう、接続詞のあれ多くないですか、レパートリー。
まあまあね。
まあまあ、
そうかな、
うんうん。例えば同じことをこう並べていくとき、
うんうん、
まず、うん、次に、また、さらに、その上とかね。うん、なかなかその辺って、うん、そういう硬い文章を常に書いておかないと、うん、そこの、またの次どないしようとか思うと思うけど、
うん、誰行こうってね。
どれ行こうみたいな。
投手リレーができなくなる、
ね。そうそうそう。だから、第1に、第2に、第3にって書くときあるけど、うん、僕は、2つぐらいやったら、またとさらにぐらいに留めるけど、
はいはいはい、
もっとなる、うん、ある、何歩か並ぶときは、まず、次に、また、さらに、その上みたいな。第一、第二としてはなんか味気ないから。
そういうのはね、司法試験の論文試験の時から、まあそういうことを考えながら、決めてやってます
よ、ね。そうやねん。そこやねん。だから、我々受験期間長かったから、その影響なんですよ。その時に論文が、ね、そういう予測可能性を、自分の方向性として論証していくときに、論理的な文章を書くときに、その、反対説をまず書いて、
うん、
こういう問題提起した後に、うんうん、確かにこうとも思えると反対説をまずかましといて、うん、
反対に振るわけですね。
反対
側に、ま、
一旦反対側に振って、
振っといて、
振っといて、うん、で、しかしで反対説を潰して、うん、で、そっから、自説を強化するまたとか、うん、さらにとか、その上みたいな、ことをやるのが習慣化されてるから、
うんうんうん、そうですね。そこの接続詞で迷いたくないんですよね。
そうそうそう、そうやね。そうやね。接続詞での時間のロスをね、接続詞どない症のロスを防ぐために。
うん、時間食うからね。う
ん、ただね、うん、そこはね、うん、もう時間食わなくなってますよね。
あ
うん、で、うん、でも、一方で、僕が、まあ、コラムとかエッセイとか書くときは、
うん、
そういう硬い文章で中身を柔らかくするっていう、そういう手も使うんですよ。自分で言うのも恥ずかしいけど。
まあいろんな。
裁判所に出すような書面の堅苦しい文体だけれども、中身は、うん、ふざけたっていうので、うん。うん、
かなり舞台裏を話してます。
舞台裏というか、うん、そうで、まあお茶を濁してるわけですよ。
うんうんうん、そういうパターンもあるんですね。
そうそう、だからその発注がね、ね、その肩書き込みで発注を受けてるわけですから、うんうん、そういう文章を書いてね、うん、書かんと、うん、自分が書く意味ないかなもの、そういうことは。やるんですけど、うんうん、ただずっとほんまに堅苦しい文章だったら読みにくいし、
うんうん、
そういうのあるなって思って。
まあ、僕もそうですね。その、妻にはよくその、句読点が多いって、まあ、句読点というか、当点が多いって言われるね。
それは喋るときに？
いやいや、喋るときに当点が多いじゃん。
いや、じゃあ、奥さん、あ、LINE とか？
LINE とかでは、うん、まあ、元から多いですよね。僕多分、当点多いって言われるね。
元から当点多い言われる人生嫌
やな。点が多いんや。
点が多いんや。
多い多い多い。
点をイメージできる喋り方なんです
か、ね、喋り方っていうか、じゃあね、その、はい、文章書いた時に、ね。文章でも。
はい。うん。あ、でもね、当点打たへんということで僕得したことがございまして、
はい、
もう当点。それはね、水戸橋博士のメルマ旬報の忘年会が数年前にあった時に、
はい、
酒井若菜さん、女優の。
はい。
酒井若菜さんと同じテーブルだったんですよ。
おう。
で、うわぁ、酒井若菜さんや、どうしようって思った時に、
はい。
あ、そうだって思って、以前、酒井さんがエッセイで、私は句読点が嫌いだっていう。エッセイを書いてはったんですよ。で、それを思い出しました。
僕と真逆ですね。
そうそうそう。真逆やで、ね。
はい、はい。
酒井若菜さんは、
はい。
真逆で。で、言ってはった思い出して、ああ、そうや、と思って、
はい。
僕ね、酒井さんの、あの文章すごいわかるんですよ、言って、はい。裁判所に出す書面とかね、いちいち句読点を今言ったようなことを言ったんですよ。
はい。
うん、確かにしかしとか、原告は被告に対して、うん、みたいなね。
はい。
もう、ほんまは僕は、一切句読点書きたくないと。裁判所に出す書面も、一切句読点ほんまは書きたくないんですと言ったら、うん、いやー、そうなんですかって言ってはったんですよ、その時はね。うん、
はい。
そしたら、そのね、数年後ですよ。
はい。
数年後、酒井さんのエッセイで、はい、そのことを触れてくれてはったんですよ。
へー。
あんなこと言われたの初めて。こんなの初めてって。
へー。
酒井若菜ですよ。
一番いいやつやんか。
女性にこんなの初めてっていう。
ねえ。
あれわかりますって言うて。
へー。
うん。ねえ。そうそう
そう。
だから、句読点は、もう仕事だけに留めた方がいいですよ、はっきり言って。
そうですよね。でも、うん、だから、丁寧な手紙になると、だから、あれ、句点か。句点の方も打たないのが本来や、みたいな、聞いたことありますけどね。
なんかね。
あ、そう。
あっちの丸とかを打たないっていう。
うん。
打たない方がいい、
ね。打たない方がいいって。
うん、うん。うん。
なんかね、例えば結婚式の出席の返事とかのね、はがきに。
それはなんか違うな。
それは、だから、意味言葉みたいな。
なんかそこになんか書き添えるときに、なんかあんまり点使わんとか、なんか。
それは、そういう、分かれるとか、そういうことでしょ？
なんやろ。
そういうことやろ？
そういうことなんかな、やっぱり。うん、
いや、まあ、その、初中見舞いとかのちょっと添える、文章とかにも、当点、句読点、打たないっていうのがいいっていうふうに聞いたことあるけどね。それが丁寧って。
いや、絶対そう。そう、酒井若菜が言う。歌っときましょう。我々。うん。だからそういうなんかあるんですよ、職業病って、ほんまに。
ね、日本の昔の文章ってそうですもんね。
まあまあ、ずっとな。
ね。ひらがなで書いてる。かなの文章ってそうですもんね。
そうそうそうそう。だから今はほんまに僕ら、そういう、ね、便宜上分かりやすいように。うん
はい。
うん。まあ、書いてるっていう部分が、ね。
しかもね、それが、コロンで僕打ちますけどね。
ああ、あれもう、ま、コロンで打つねん。コロンで打てて習ったやんか、僕ら。でももう今、公用語もコロンじゃなくなって、普通のあれでしょ？
いわゆる点をコロンっていうね、うん、ねなんちゅうの、数字によく入ってる。
そうそ そう、数字に、う
ん。はいはいはい。
で、いう形で書くんだけれども、うん、点を。うんうんでも、今、公用語普通の点で良くなったんじゃないですか、
ね、はいはいはい。
なってますよね。
僕もなんか最近書面普通の点にしてますよ。
ああ、僕もそうや
わ。あ、そうなんですね。
そんなんだ。もう。
しばらくなんかわざわざ直してましたけどね。点じゃなくてコロンに。
だからその、昔出した、 あの、内容証明とかをベースになんか書こうとか思った時に、はいはいはい、混在すると、混在するの一番不細工やんか。
だから、ああいう、なんや。これこ置き換えるやつ。痴漢
痴漢やね。
全痴漢っていうか、なんかやりますね。
いや、で、そうやねんね、うん。あの、で、僕もその法律、その弁護士が作った文章じゃないようにしたい時に、うんうん、あの、あえてコロンを普通の、当店の方に全痴漢するんですけど、うんすると、あの、数字のき、ね、波数の数字の途中のコロンまで、あの、当店に変わっても、ブサイクになる時があるんですよ。
この数字の、このコロンね。そこがもうなくなって。
ね、
うん、もうそれも、酒井若菜さんやったらもう、お金のところとかも、打たない。
打たない。
コロン打たないのが酒井若菜主義やから。
あれ大体日本語的とちゃいますもんね、三つ五つに打つっていうのはね。
そうそうそうそうそう。
あれは外人の考え方で、うん、外人って言ったら外国人の考え方ですよね。
逆に読みづらいですよね。あれ慣れてる人すごいですよね。ゼロ3つごとに。
確かにあれやから読みやすいってこともないかもな。まあだから、ちゃんとね、そこ仕事と分けて読みやすい文章を。
はい。
はい。というわけで。
何の話
だからあのね、気になさないでください、本当に。はいはい、ね、はい、煙さん。うん、アモーレ・マッタリーノの、バンの盗み見というコーナーで、
はい、
うん、ダメ出しされたと思ってらっしゃるそうですけど。
我々を気にしてると。うん、
あのぐらいでええね。言われるうちが花なのよ。
ああ、そっか、そっか。
はいはい。隅の盗み見。隅の盗み見。新コーナーです。
新コーナー始まりましたね、また。
いきなり何かと思いました。
あ、長谷川くんね、言ってなかった、
ね。ちょっと遅れてきたんで。
あ、遅れてきたんで、はい、今日はね、はい。これ決してパクリじゃございませんよ。はいはい、うん。アモーレ・マッタリーノの、バンの盗み見のパクリではございません。
あ、そうなんです、
ね。
もろパクリじゃないですか。
いや、違います。
隅っていうのは、隅純一さんとかじゃなくて。
じゃなくて、私です。はい。私の隅の盗み見。バンの盗み見よりも、はい、隅の盗み見の方が、この隅とかがもう一個かかってるから、
はいはい、そうですね、はい。
こっちの方が、
陰踏んでますもん
ね。陰踏んでね、バンの盗み見て。
うん、
ね多分盗み見と耳を、陰を踏んでるんだろうけれども、
うんうんうん、
ここはその隅、隅が二つあって、
うん、
うん。こっちの方が、まあ
いいですよね。
もろパクリやけど、
ね、違います。これはパクってないし、かつどんなコーナーかと言いますと、隅の盗み耳じゃないや、バンの盗み耳は、他局の番組を紹介されるコーナーではあるんですけれども、はい、この番組もそうなんですよ。この番組、このコーナーも。
ああ
うん、ただ、他局の番組を紹介するだけじゃなくて、
はい、
私が出る、うんあるいは出た番組、ラジオ。そこで喋った話を、そのままする。
前で使い回すっていうこと、
ね、違います、違います。使い回すじゃなくて、はい、私、今日、この放送15日7時半からございますけれども、
はいはい、
今朝 SBS 静岡放送のラジオ出ております。
はいはい、
その時に話した、あるニュースに関する、まあ解説を、うん、でもそれは時間的制約があるわけです。はい、はいうん。朝の番組の1コーナーですから、
うんうん。
そこでは十分話せない話を多角的に、ね、専門家3人が集合地で、はい。中継させて、そうです。改めて、うん、ただパクリと言われない、パクリと言われない、うん、というか、先にやらないように。さすがにそれはね、先にやっちゃったら、
あ
うん、
放送は後
で。放送は後っていう、うん、そこは仁義を通して。
まあ、撮ってんのは事前なん
で。そうそうそう。そこは多少時空を我々は飛び交ってますけども、はい、はい。そういうわけで、
はい、
まあこれからどんどんね、誠さんのズバリサタデーで解説した話を、もうあれも5分ぐらいですから、ゆっくり丁寧に。
なるほど。
はいはい。お話ししたりとか。
なんか気が楽になりますよね。
はい。
ネタ探しが。
でなんかそういう、なんか、サボってるとか
ない
わ
けよ。なるほど。
でも今あれやな、その、ラジオで、ラジコで全国のラジオ聞けるから、
う
ん、そういうのが、例えばいろんな地方で、うんディスクジョッキーされてる人は、使い回しできんくなっちゃってるから、
は
い、昔ってどうやってんやろ鶴瓶さんが、うん、ね、大阪でも、京都でも、名古屋でも、いろんなとこでラジオやってたりするじゃないですか。その時はきっと多分。
いやー、それは同じやつ、そこでだと思いますよ。
うんうん、ラジコって、その辺ちょっと大変やな。
うん、
また言うとるわ、みたいな。
注目されてる番組だとね、ヤフーとかにね、
いやそれもあるしな、
書き起こされたらあれやしね。
うん、それはもう何言うてもないから、この番組。だから何言うてもいいですよ、本当に。うん、そういう法に触れない話であれば、うん、何言ってくださっても結構なんですけれども。はいはい、で、まあ今朝取り上げた、
はい、
SBS ラジオ、これは一歩という番組です。
うん、
はい、はい。私の幼馴染、牧野克彦アナウンサーが。
はい。
はい。パーソナリティをやってるんですけれども、その中の情報三枚おろしというコーナーがございまして、はい、ここで私今朝解説した話を改めて、
はい。はい、使い回すね。
で、使い回しやないで。言い方やで、言い方。丁寧に、うん、その時間的、そうでしょ、時間的制約があるから、うん、なんでしょう、そのテレビにしても、まあラジオもそうかな、うん、この番組ぐらいですよ、一つのどうでもいい話をゆっくり話せるのは。
うん、
はい、うん。なかなか一方的な視点でね、
うん、
うん、うん、解説するから。でも、うん、放送法はちゃんと書いてるでしょ、いろんな情報を、うん、ね、まあ政治的に公平じゃないとあかんとか、
はいはいはい、
なんかそういうことを書いてたりするわけですよ。うんうん、こう、力から見たらこうやし、あっちから見たらこうやと、うん。それができるのがこの番組の真骨頂でございますから。
はい。
はい。まあ、どんなニュースかと言いますと、
はい、
こちらですね、うん、まあ、コロナ関連の訴訟について解説いただきます。もう台本読んでます。もはや。
大丈夫です
もはや、もはや。台本読んでおります。うん、まず一つ目、コロナ禍を理由に対面授業をしないのは大学が契約義務を果たしていないとして、明星大学の男子学生が授業料の返還など計145万円の損害賠償を求めた訴訟について考えたいと。うん、はい、思うんですけれども、うん、
はい、
今コロナ禍で大学は対面授業なしという学校が多いのかな、
うん、はい、あ、そうですよね、まだ、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。で、まあ男子学生19歳が学費の半額分の返還などを大学に求める訴訟を東京地裁に近く起こす、あ、これも起こしたのかな、6月の記事では近く起こすってなってるんですけど、もうすでに起こしたようで、
うんうん、
でそれは、もう、ずっと、だから20年度というか、昨年度か。
はい、はい。
うん。この人の所属するのは明星大学経営学部なんですが、20年度の授業はオンラインのみ。うん、録画された講義動画を見て、リポートを提出するのが主な内容だった。
うん。
実家を離れての一人暮らしでコロナ禍でアルバイトもできなかった。だから大学行くために一人暮らしてるのかな。
うん。
一人暮らしでずっとオンライン授業やったら、
うん、ちょっと ね、辛いわね。
さすがにその分の、
うん、
その、ね、一人暮らしにかかった費用返せは言えないですよね、さすがに、
うん。ちょっと。
そこまで、ね、それはもう、
ちょっと因果関係が、
ね。因果関係がね。
因果関係が。
うん。っていうことになっちゃうかと思うんですが、画面越しでしか教授らを見ていない授業の疑問も相談できる友人を作る場もなく孤独だった。
ね、
うん、
うん。
で、丁寧な説明もなくオンライン授業を続けるのかと大学への不信感が膨らんだと。で、問題提起の意味も込めて訴訟を起こしたということのようですね。
うん。
うん。だから施設を利用させるなど学生との契約義務を履行していない。で、文科省は対面授業ができない理由の説明とか、授業の代わりとなる学生同士や教授らとの交流機会の設定などを実施するよう各大学に求めているそうなんですけれども、うん、そういう文科省の要請にも反しているとか、うん、まあそういう主張をしているそうなんですが、
うん、
はいはい、計140万円の損害賠償を大学側に求めるということで、大学って、
はい、
我々もね、卒業して随分経ちますけれども、うん、大谷はあんまり立ってへんのか。大学、長いこと行ってはりましたよね。
はい、僕は、8回生まで行きますね。
8回生。8回生。
はい。
うん、行くね、
まあ。席置いてたみたいな感じなんですかね。
結構ね、そうですね、はい、昔の司法試験受けてた人は、京大は特にそういう人がいたんですよ。
はいはい、
よく、その、受験生で、あの人は何々さんは10回生相当やっていうね。そういう言葉はよく聞きますよ。10回生相当。
はいはいはいはい、はい。
それどういう意味ですか？
いや、まあまあまあ、
休学できんねや。
休学できるんですね。
だからほんまやったらもう10年行ってるってことか。
はい、
へ
え。うん。ね、
はい。その間はじゃあお金はいらない。
まあね、まあ今もうその制度じゃなくなったからいいけれども、うん、まあそのね、休学してて、12月まで、休学してて1月、2月、3月復活して、
うん、
テストを受けたら単位認めてくれるっていう謎の制度やったんで、
ま
あ、ずっと休学してましたね。
うーん、
そういう 長い大学生
活。そういう方もおられます。
はい、おられます。長谷川君何年行ってたんですか？
5年ですね。すんなり行きました、ね。
私4年でちゃんと卒業しました。案外。案外4年で行ってるんですけど、大学との契約ってどんなんやったかっていうのが、よくわかんなくなっていう、うん。
契約書ってあったんでしょうか？
なかったでしょ。
ないん、あの、ないでしょうね。
入学金とか、うん、授業料とかって、うん、どういう書類を渡されて払ってたやろ？親に払ってもらってたから。
いや、でも、どうですかね。やっぱその入学申し込み書みたいなのを書いてると思います
ね。書いてたんかな？
書いてるよね。はい、おそらくね。
そこにいろいろ、お互いどういう義務があってみたいなことは書いてるのかな。こういう授業を提供する義務があり、それに対してにそういう授業料を払うとかっていうようなことが明示されてたんですかね。
そこまで
は、ね、そんなん読んだ記憶ないな。
いや、どうなんですかね。いや、僕も記憶ないですけどね。でもその大学は定めてるのに従えっていう、それに申し込みますって終わりちゃいます。
やったのかな、
うんうん、
だからその、なんでしょう、授業の中身、内実を、はい、こういう授業を提供しますなんてことは、おそらく多分言ってないんでしょうね。
言ってないんでしょうね。
大学は。うん、そこまでね、
うん
うん。どうなんでしょう、大学は、そういうコロナ対応をするようになって、
うん、
結果的に、大学側のかかる費用っていうのは、その、通常の時と比べてどうなんでしょう、
うん、ね。でも、ね、そのサーバーを増設したりとか、なんかそういうのあるんでしょうね。
そっか。
なんかパンクしたらダメでしょ、あれ、なんか。
し、ね、わかんないですけど、そういう、ね、ズームとかでも、ね、たくさん見れるようにしようと思ったら、ええのに契約しんとダメですしね。
あれって、大学の先生でね、同じ講義を何コマか持ってる時あるじゃないですか。ああいうのって、オンラインやったらどうなるの？もう1回しか。
今のさっきの記事だと、録画って書いてあったよね。
だからもう一回収録して、はい、っていう感じになっちゃって
る
のかな。
必修とかで何クラスかある。
あるでしょ。
授業とかやったらね、うんうん、確かにそういうのありますね。
大学の時に、
うん、
もうだから毎年同じ授業してはんのよな、うん。一般教養の、
うんうん、
あの、もう、先生の名前も思い出したんで、大変言わないですけど、うん、その人が、
うん、
その、一週間前の授業と、うん、もう一言一句同じ授業。ほんまに。冗談も含めて。
間違えて
ね。間違えて。多分ノート間違えてよな。
はあはあ、
うん、だから毎年同じ授業されてて、うん、多分ね。うん。
で、内心は完璧やろみたいな。
完璧、その多分一週目受けたから、うんうん、その二週目、あれ今年受けへんなーっていうので、
ね。そうなんあるかもね。
今年は、あれ全く反応せへんなんていうような感じの。うん、先生がいました、それ説明で、うん、うわーすごいなっていう、逆に感心しましたけどね。
もうそこまで作り上げてくるっていうことでしょうからね、う
ん、ほんでね、うん、うちの妻も同じ大学なんですけど、うん、私下 で、はいはい、でこの間ネットフリックスで、
はい、
まあ今更なんですけど、ちょっとね全裸監督を見てたんですよ、
は
い、でその時に、
うん、
あのまあ村西徹監督、
はい、
もうだから30年ぐらい前の話ですか、
うん、
私たちが中学生ぐらいの時ですよね、うん、村西監督と黒木薫さん、
はい、
いろいろ普通に地上波のね、テレビとか出てはったじゃないですか。
あ、うん、まあ、あんま僕記憶ないですよね、その出てはったのは。
見たらあかんって言われてたタイプ。
いや、どうなん
です
かね。
親が厳しくて黒木薫の番
組。いやいや、そんなことはない。
朝のままで出てたりしたよ、
うん。ゲストとかで結構出てはったんちゃいます、うん、
で、あの、まあね、脇毛の黒木薫さんですよ。そうそうそう、横浜国大。ね。
うんうん、
ね、で、だから僕あの、その印象が強いから、はい、随分後になって、うん、真鍋かおりさんが横浜国大って出た時に、
ああ、
あの黒木かおるのってまず思いましたもんね。ほんまに、まず。
横国といえば、
みたいな。
ビーズでしょうよ。
え
ビーズの稲葉さんが横国ですよね。
あ、そうなんや、
はい
はい。あ、でも、僕ら世代はやっぱり黒木さん。
か、まあ確かに。
うん、なるでしょ、
真鍋かおりさんか、どっちかやね。
でも、黒木世代でしょ。
まず。
まあ、まずそうだよ。で、まあ、それをね、見てて、そうしたら、うん、その、妻が民法の授業を受けてるときに、
はい。
これもね、あんまり詳しく言ったら、ある人は分かると思うんですけど、なんかね、ちょうど、失楽園が流行ってたとき
に、はい。はい、もう、なんか、読めてきましたよ。
言わんといてな、ちゃんと。先取りせんといてな。で、その、失楽園の話を、はい、
うんうん、
民法の離婚の話に絡めて、
うん、
ずっと、ある教授が話をしてたそうで、
うん、
で、あれは映画版は、うん、はい、ドラマ版は、川島直美さんやったんですね。川島直美さんと、
そうやね。
はいはいはい。
男誰だっけ、
どっちがどっちが、古谷一
個。あ、古谷一個や。
そうや。古谷一個さん。
そうそう。
ですよね。
古谷一個さん。
ドラマ版が
古谷、ドラマ版が古谷一個さん。
さんでいいですか、
古谷一個が、うん、AV 女優とどうのこうの言われた、あの、温泉。
ああ、あの、うん、ありましたね。う
ん、土曜ワイド劇場で。
日野翔平さんとか。
そうそうそう。日野翔平とか出てる。あの、ね、あの、昔はおっぱいポロリとか普通に地上波でもありましたから、その中で出てはった一人の女性と、うん、ね、なんかあって。
ああ、なんかありましたね。ワイドショー。ね。
それであの、息子さんヒップホップ始めたっていう。
ああ、そうなんですか。きっかけで。
そうね、あ、それは違うかもしれない。
それは、
それはごめんなさい。それは、あの、今多分僕は論理の飛躍があったと思います。うん、あ、そうそうそう。だからドラマ版が、うん、うん、今言った古谷一行さんと、
そうそう、うん、川島直美さん。
川島直美さん。はい、で、映画版が、
役所広
司さんと黒木ひとみさん。
ひとみさん。
うん。うまいこと分かれてますな。確かにこれあの、ドラマはそうで映画はそうやな、みたいな、この、うん、うん。ちょうど合ってますよね、この、ええやんばいで。
ええやんばいで。
そういう、まあ、役割分担やったんですけれども。うん、ちょうどそれを、うん、その離婚の話で、あれはだから不倫の話ですから、うんうん、説明してるときに、もう堅物の先生ですよ。うんうん、
はい、
うん、そのもう女性のね、うん、いうたらこのジェンダー平等っていうのを常に言ってる男性の先生で、うんうんうん、だからその、そこのゼミの人はみんな、うんうん、そういうね、その出身の人は、うん、妻とか夫とすら言わないんですよ。嫁さんなんか持ってんのか、配偶者って言うんですよ。そこのゼミの人は。ジェンダー平等やから。はいはいはい、その先生が、失楽園の話をずーっと説明するときに、うん、90分の授業の間はずっと、黒木薫と、黒木薫とこの言い続けてたと。ジェンダー平等を胸とする。
まあ、そこは関係ないからね。
まあまあ、まあそう言いながら、まあ見るのは見張るわけですよ。見るのは。
見てたからそうなったんかな。
いや、見てたからそうでしょ。見てへんのにならんでしょ。うん、それは。うん、
カオルもヒトミもわからんかったっていう場合も
ない。カオルもヒトミも。それは、まあ、それは君肩持ちすぎじゃないか。それは。
まあ多分そう反論されると思いますよ。
そこはね。
先生はね。
先生は、ずーっと言ってたっていう話があったんですけど。
ずーっと気になりますよね、それ。
うん、だからそれも、今のこのオンラインの授業やったら先生も言えるよね。ちょっと、うん、あ、こう、あ、こうちょっと編集して、みたいな。
佐
山さんちょっとあ、こう編集して、みたいな。あの、今から僕、グロキ、ヒトミって言うから、この部分だけ、あれはめていって、みたいな。
全部かぶせてと。
全部かぶせて、みたいな。うん、そして一箇所だけ、佐山さんが忘れて、黒木薫になってる。
なんで
より際立ってしまうみたいなこともあるかもしれないですけど。
余計ポロリ感がね。
余計ポロリ感がね。出ちゃう可能性もあるんですけど。うん、だからそういうことできるけど、うん、まあ対面授業ならではと思うんですけど、うん、どうなんでしょうね。そこまでの、
うん、
ねえ、
どうやろうな、
授業の内容の保証といいますか。
ねえ、でも、その大学によっては、そのね、施設利用料とかって授業料の他に取ってはるとことかもあってね。
そうそう、そういう内訳があって。
うん。
だからそれだったら施設利用できてんやないかってなりますよね。
っていう話はあるんですよね。
うん、なるほど、
ね。そうか、そうか。あ、で、ここは、なんかね、図書館はずっとオープンになってたみたいなことを大学は反論として言ってるみたいなんですけど、ただその施設、ね、そういう施設を利用するっていうのが図書館に果たして限定されるのかと。
そうね。
うん。っていうのもね、
うん、だよですわね、うん、
これはどうなんでしょうな。
まあでもオンラインじゃなくても科目というか講義によっては休校ばっかりのね先生とかも結構いましたよね、
うん、
休みで逆に学生が喜んでるみたいな、
喜んでるみたいな
休校や。
この間そういうあの兵庫県でね、
うん、はい、
コロナに感染した学校の先生が、
うん、
まだ感染したままやのに、小学校かな、授業してて言って問題になってたじゃないですか、叩かれて。
うん
うん、あれも、まあ先生としては、ね、あの、責任感というか、職務熱心っていう部分もあったかもしれんけれども、
うん、
はい、あの、小学校の時とか、うん、まあ中学校もそうやけど、
うん、
もう、実習ってめっちゃ嬉しくなかった。
そうね。
うん、はい。
あの、実習の、特に小学校なんて、先生さ、すべての科目を教えるから、一日実習になるやんか。
う
ん、中学高校はもう、ね、その時間だけやんか。
そうそう、
うん。
だから小学校の時ってそんな先生休まなかったですよね。
だから責任感を感じてあって、そうそう、ね、多分一日丸々休みになっちゃうから、う
ん。そんなに一日丸々休みって記憶にあんまりないですもんね。
でもなんかあったやと思うね、僕、たまに。
そっかそっか。
ものすごいテンション上がったでしょ。
うん、まあね。うん、
だから、ちゃんとやっぱり生徒の安全もね、考えるんやったら、うんうん、生徒の安全だけじゃなくて、生徒、そっちの方が絶対嬉しいもんな、ほんまに。
まあ、そうやけど。
まあまあまあ、そればっかりではいかんわけやから
ね。そうそう。だからそれはね、大学でそういうことを言うわけにはいかないから、やっぱりこういうちゃんと授業を受けたかった。
そうやね。
うん、その自分が払った、授業料に相当する。内容の授業提供受けてないで、真面目な人やったら、ね、真面目な人はね。
そうそう。
で
も、まあ、いい加減な人やった
ら、ね、その、ね、大学のせいじゃないですけれども、うん、ね、社会の状況だからしょうがないですけどね、その、大学の一回生とかの、その、ね、その、前期みたいなところで、うん、まあそこで友人ってできるわけだから、そこがないっていうのは、もう本当辛いですね。
君も大学の時にも、なんか男ばっかりのグループでな、なあ、ようつるんでたわ。軟式野球サークル軟式野球サークルの兄弟のむさげい男を、いかにも兄弟、イカ教軍団で、男ばっかりですよ。大学やのにも。
いや、まあまあ、それも大学はそういうとこやからね。
そういうこと、どこやないですよ。僕は事務所兄弟の近くですけど、女性のね、今学生も多いし、君ら、そうやった僕がその予備校で一緒になったら、
ああ、そうなんですか。
で、もうその時に、この男は、うん、もう、兄弟生にあらずんば、人にあらずんば
まだそれ、
それを言うてます
よ。
でもそれが、
もう平家のようなね。
もう平家のように、うん、ほんまに平の清盛のように、最後もう高熱を出して、ね、亡くなってしまうんじゃないかと。ある時ほんまにね、また話しといて申し訳ない。その、うん、20代の半ばやったと思うんですけど、うん、近鉄電車乗ってて、それこそ大谷とかと知り合って、うん、司法試験予備校行ってた頃だと思うんですけど、うん、あるおばあさんが私の耳を見て、うん、あなたは平清盛の生まれ変わりです言われたことありましたね。
ここにいたかと。
ここにいたかと。
発見した。
言われました。発見されました。
京都やしね、
まあ。そのイントネーションがいいんですよね。やっぱ、平の清盛って。
そうそう、平のなんですよ。京都はね、平の清盛って言われましたよ、私。そっからの20年経ってるんですけど、清盛的な。
あんまり感じない
です。あんまりないですな。隅田にあらずんば、人にあらずも、ね、むしろ晩さんに舐め出されたりもしますから。そうですよね。だからその、ね、だから大谷も楽しそうにしてはりましたよ。
うん、
うん。うん。男ばっかりやけれども。
やめてもそういうことばっかりの。
だからそう考えるとそういうのもね。
うん。
私も、だから一回生の最初のね、うん、法学部の授業で、法学部の、そうだ、英語だ、英語。これはいつも言いますけれども、はい、その時に、隣に棚橋博士がいて、新日本プロレスのエースですよ、うん。で、そこで知り合ったからこそ、未だに付き合いがあってっていうのがありますから、うん、あれがなかったら僕ほんまに立命という意味ないですから、うん、棚橋くんと知り合えんかったら、うん、ほんまに、うん。っていうぐらい大きな出会いやったんで、うん、
ね、
うん。だからそれが丸々欠けてるっていうのは、
うん。やっぱりそういう部分もあるんでしょうね。学問というよりはそういう、まあ、人的交流というかね。
そうよ。
そういう部分も含めてやっぱり。
いろんなところに何か書かなあかんときに僕その棚橋くんとの出会いをね、うん、何遍も擦りましたよ。ほんまに。ね、お互い隣の人と会話しなさいと言われて。
うん、
そうそうそう。うん、で、棚橋が、マイホビーズプロレスリングと。で、私がミートゥーと言ったというね、これを何回もいろんなところで書きましたよ。ね、京都弁護士会に、事務所ね、大阪弁護士会登録返した時の挨拶の文章でも確か書いてたでしょ、うん、私。書いてたと思いますよ。
はい。それこそ生きた英語という、ね。
そうです。そうか。ミーツかなんかで、ああ、うん、書かなあかん時もそれを流用しましたよ。
また書いとるで。
流用しがちやね。
また書いとるで。
だからセルフパクリやから僕は。自分の人のパクリじゃなくて、うん、セルフでパクってるんで。しかもかつ、原稿料が出ない時にパクる同じ文章結構流用するようにはします。ああ、そこは人義を通して。
ああ、うん、なるほどね。
そこはそう、はい、それは意識してる部分あるんですけど、うん、まあそれはさておきですよ。うん、そういう出会いが丸々ね、うん、なくなっちゃうのは。ただ、これ一人に対して、例えば、何らかの和解とか簡単にしちゃうと、うん、もう全員が言うでしょうから、うん、だからやっぱりもうそこは、ちゃんと司法で争ってっていう対応せざるを得ないんじゃないのかなと。
そうね、ね、まあ、そういう意味ではね、で、大学の本文は別に授業を提供することですって言われてしまったら、なかなか厳しいですわね。
どういうこと
それはやってるじゃんっていう話、ね。
まあ、その、授業提供自体はね。
ね。
うんうんうん。 まあ、このようにね、訴訟になっているのはそれだけではございません。もう一つ、こんなニュースもございました。二つ目。
はい。
はい、ん？須山さんからちょっとね、もうあと2分ぐらいしか残り時間ないと。はい、これ番組の内情を言いますと、先に、はい。楓さん、ねぎっこの、はい、と収録を終えておりまして、はい。はい。で、そうですか。で、このコーナー終わった後、お待たせ、お待ちかね。はい。ねぎっこの楓さん登場になるわけですけれども、そうなんですよ。もう一件ね、ちょっとね、ニュース取り上げようかなと思ってたんですが、それはコロナの感染拡大で予定した結婚式開催が不可能になったとして、関東地方在住の夫婦が、キャンセル料を払わずに中止したところ、式場の運営会社から見積金の支払いを求める訴訟を起こされたと。はい。これね、趣旨がだいぶ変わってきましたよ。はい、朝に解説したことを、時間をとってたっぷり解説すると。はい、3人でいろいろ言うことによってね、うん、はい、多角的にその問題を、法的な見解をいろいろ言うことによってね。
そうそう、ああでもない、こうでもないと、ね。
そう、その問題の、
心理に向けてこう、
確信といいますか、争点を浮き彫りにするっていう企画が、はい、むしろ、喋れてないっていう、あさったわけのことは喋れてないっていうような状況に陥ってるんですけど、
ね。ただ、ちょうど良かったんです。僕は言うたんですけど、はい、その件に関連した相談というか、はい、もう完全に受任してやってる事件があるんで、うん、あんまり僕そのことについて喋りたくないんです。
もうどっちとんねん。事件か、この番組か、お前。
それ僕は事件です。
辞任せえよ。辞任せえよ、それは。ラジオパーソナリティとしての矜持がないよね。
うん、僕、ラジオパーソナリティはないですからね。
ほんまや。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年9月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。